天の神様、今日のこの礼拝のひとときをありがとうございます。神様は真実なお方で、そして今も生きておられるお方であることを告白します。神様がいつも私たちを導き愛し、御言葉によって語りかけ、いつも伴ってくださることを覚えてありがとうございます。今日も私たちはあなたの御前に集いました。あなたが御言葉を持って私たちに語りかけてくださいますようにお願いいたします。神様、今日この場所に来たくても来ることができない方々に神様の慰めをお与えください。震災からもうすぐ7年を迎えようとしていますけれども、どうぞ私たちに今一度あなたを見上げる信仰を増し加え、また神様の恵みを数えさせてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたが本当に私たちを常に愛してくださっていること、改めて心から感謝いたします。今日集われたお一人お一人に神様が親しく望んでくださって、どうぞお導きをよろしくお願いいたします。これから御言葉を見ますので、この時間も祝福してください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。1月は行く、逃げる、2月は逃げる、3月は去るってよく言ったもので、2018年に入ったと思ったら1月はさっと行ってしまって、2月も逃げるようにもう終わろうとしていて、3月もあっという間に去っていって、皆さんはどんな1週間を過ごして、またどんな1ヶ月を過ごして来られたでしょうか。先ほど報告の中で先週の教会の1週間を振り返りましたけれども、いかがですか。あえて写真を見返すと、なんだかとても1週間のこととは思えないほどいろんなことがありましたし、またいろんな方が来られたなって思いました。例えば先週の日曜日、命の言葉社の岩本社長さんからのお証しを聞いてですね、文書伝道の可能性の大切さを再確認させられた方もおられるのではないでしょうか。また日曜日の夜はどうでしたか。フィリップ・ヤンシー先生の人生の式というテーマで語られた講演会を聞いて、慰めや励ましを受け取られた方も多いでしょうか。またラスティングノートの特別賛美や火曜日のカフェでのコンサートを通して、ラスティングノートって残りがっていう意味だそうですけれども、イエス様の香りに包まれたなと感じた方もおられるでしょうか。そしてまた今少し再び忍ぶ時を持ちましたが、川口姉妹の葬儀を通して天国の希望を握りしめて、また自分自身の信仰の歩みを再確認させられたという方も多いのではないでしょうか。いろんなことがある教会の歩みですけれども、そのすべてに共通することの一つは何だと思いますか。それはそこで御言葉が語られるということでしょうかね。その人の思いとか考えとか、その人にあったエピソードとか武勇伝とか、それだけじゃなくって、御言葉が教会で語られるときに、御言葉には力がありますから、御言葉によって励ましや慰めを受けて、また御言葉によって進むべき道を示されて、また御言葉によって私たちの信仰が養われていく、そんな御言葉による恵みを私たちは受け取ることができるのではないでしょうか。今日の聖書の箇所は久しぶりに使徒の働きに戻ってきました。皆さん前まで見ておられた箇所、ちょっと遥か昔に感じるかもしれませんけれども、パウロとバルナバというお弟子さんがいましたね。パウロとバルナバがアンテオケ教会から祈って送り出されて、第1回目の伝道旅行に出かけていった。それが前回見たこの13章の初めに書いてある出来事でした。ちょっと前の方に地図を出していただきますけれども、これが第1回伝道旅行、ちょっとちっちゃいので後で地図持っている方は自分ので確認してみてくださいね。最初のスタート地点、一番右側出てるところがアンテオケ。彼らはそのアンテオケ教会から祈って送り出されました。そしてまずはキプロス島という地中海に浮かぶ島に渡って、島全体を巡回した。前回見たのがこの13章の12節までキプロス島での出来事でした。今日は42節からを読みましたので、随分飛ばしてしまいましたけれども、今度はパウロたちはキプロス島から本土の方にまた渡っていって、 小アジアと呼ばれる地域、そしてピシデアのアンテオケと一番上のところにある町までその伝道旅行が進んできたのでした。ちょっと地図見るだけではイメージが湧かないかもしれないので、今日の箇所までの流れをまずは確認するために、引用箇所の丸一番にこの同じ使徒の働き13章の13節から16節を挙げてますから読んでみましょうか。まずは13節をご一緒に読んでみましょう。はい。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。さっきの地図でイメージ湧きますか？キプロス島の港パポスというところから小アジアのペルガに渡りました。ここで助手として連れてきていたヨハネ、彼はマルコのことですけれども、マルコはその旅から離れて帰っていってしまったというのがこの13節の記述です。この出来事はやがて15章に入った時、このマルコが去っていたことがある一つの出来事を生みますので、その時見ますね。さあ、マルコは13節帰っていきましたけれども、パウロたちはじゃあその後どうしたか、14節をご一緒に読んでみましょう。はい。しかし彼らはペルガから進んでピシデアのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。そうなんです。パウロたちはピシデアのアンテオケまでさらに進んでいって、そしてやっぱりここでもまずは彼らの伝道はいつも決まってます。まずはユダヤ人の街道に入っていきました。そこでの出来事が15節16節にありますので、ちょっと長いですが15、16もご一緒に読んでみましょう。はい。律法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。さあ、安息日に街道に入っていったパウロとバルナバ、不思議な導きによってパウロたちに御言葉を語るチャンスが与えられた。そしてパウロは手を振りながら人々の注意を引いて、皆さんよく聞いてくださいと語り始めたのでした。そのパウロが語ったこの街道でのメッセージの内容がこの16節から始まって、今日の箇所の直前の41節まで、長いですね、ずっと書き留められているんです。こうして今日のメッセージのタイトルにつながります。御言葉がこうやって語られると、そこにはどのようなことが起こるのか、アウトラインを確認してみましょうか。今日のこの御言葉が語られると、まず丸一番には、聞く人にチャレンジが与えられます。御言葉が語られると、それはただの話じゃないんです。ただの昔話じゃないんです。そこからチャレンジが与えられます。そして二つ目には、御言葉は聞く人を判別します。御言葉は聞く人を判別します。そして三つ目に確認したいのは、御言葉は信仰を養います。もう皆さん分かりきっていることかもしれませんけれども、今日はこれらのことをこの箇所からご一緒に見ていきたいと思うんですね。さあ、今流れを確認したように、ピシデアのアンテオケの街道でパウロを通して御言葉が人々に語られました。神様は御言葉を通して、まずは一つ目、人々にどんなチャレンジを与えたのでしょうか。パウロたちが御言葉を語り終えました。そして街道を出て行こうとしました。じゃあ今日の箇所に入って42節をご一緒に読みましょう。はい。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。人々はパウロのこの13章に書き留められている長いメッセージを聞いたときに、きっと感激したんじゃないでしょうか。たくさんの恵みを御言葉から受けたのではないでしょうか。彼らはその感激を抑えきれなくって、また来週、次の安息日にもどうぞここに来てください、同じことについて話してくださいと頼んできたのでした。 そしてそれだけにとどまらなかったというんです。次の43節もご一緒に読んでみましょう。43も読みましょう。はい。会堂の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも神の恵みにとどまっているように進めた。そうなんです。集会が終わってからも多くのユダヤ人や改宗者たちが二人の後をついてきたっていうんです。どこまでついていったんでしょうね。二人はそんな彼らとさらに話をしました。そして二人は人々に勧めました。それはいつまでも神の恵みにとどまっているようにというチャレンジでした。いかがでしょうか。私たちも体験したことがあるんじゃないですか。御言葉を聞いて、その時、ああなんてこの素晴らしい御言葉、心燃やされて、ああ今日の御言葉を通して恵まれましたというのは、もしかしたらたやすいことかもしれませんね。しかしそこから本当に大切なのは、自ら積極的に神の恵みにいつまでもとどまっていよう、いつまでもとどまっていようと願い、歩み続けることではないでしょうか。その初めの愛を、初めの感激と確信を最後まで持ち続けることが、私たちにはチャレンジとして与えられているのではないでしょうか。先週月曜日は依頼を受けたものですから、明先生と一緒にフィリップ・ヤンシー先生ご夫妻はじめ、命の言葉社の方々や CGNTV の取材の方々など含めて総勢10人で車2台に分かれて、富岡町の桜のチャペルや大熊町の大野チャペル、南相馬市の小高チャペルなど、あちこち案内して、最後にはしっかりラーメンも食べてきました。まあ、一緒に行かれた方々がそこでどんなことを感じられて、またどんな番組になっていくのか、ちょっとドキドキしながら私今待っているところです。実は私は月曜日大熊町に行く、その2日前にも大熊町に入ったばっかりだったんです。その時一緒に行ったのは我が家の長女でした。私たち家族は大野チャペルの2階にあった牧師館に住ませていただいていましたので、長女は約7年ぶりにその自宅に帰って、そこにある自分の部屋に足を踏み入れたのでした。長女にとっても突然立ち入り禁止になってしまった自宅です。親は時々帰っていくのに、自分は15歳にならないと許可がもらえないからと言われ続けて、もう悔しくて悔しくて、指折り数えてあと何年って待って、15歳になったら絶対行ってやると思い続けていたそうです。もちろん今更行ったところで着れる服も使えるものも何にもないと思います。小学校3年生の時のままで泊まってる自分の部屋です。長女は3日前に16歳になったんですけれども、15歳のうちに連れて行ってほしいっていうので、16歳になる5日前、それが先週の土曜日、やっと大熊町の自宅や教会に一時帰宅をしてきたのでした。いや、娘を連れて行きながら、連れてったらどんな反応するんだろうなって、いや懐かしいってはしゃいだりするのかなって思っていましたけれども、それは父親の浅はかな考えでした。検問を過ぎて娘の記憶の奥の方にあったであろう景色が目に入り始めると、娘の目にもみるみる涙が溢れ始めたんですね。そして行くところ行くところで肩を震わせて涙を流して、鼻をすすりながら自宅のすべての部屋を、あ、ここが私の部屋、ここが今ここで鹿が寝てたとか、部屋を巡って、チャペルのすべての部屋も巡って、家の前の道路をちょっと歩いて、車の中から小学校を眺めて、地震の時にみんなにしゃがみ込んだっていう保健センターの前の歩道を眺めて、まあ、そんなこんなで短い滞在を終えました。私はというと、まあ、今まで何度も私は帰ったことがありましたけれども、やっぱり娘と帰るとまた違う感覚になるんでしょうかね。娘がこの滞在で何を感じ、何を思っていたのか質問しようにも、そんな娘を見てたら私も涙が出てきて声が出なくなっちゃって、ただ静かに見守ることしかできませんでした。まあ、でも帰り道、落ち着いた頃に娘に今日行ってみてどうだったって感想を聞きました。するとちっちゃかったっていう一言の感想でした。まあ、確かに9歳の時に見ていた景色と、その7年後15歳になって見た景色は違うんでしょうね。全てが小さく見えて、道路も狭く見えたようです。 また来てみたいって聞くと分かんないってしか今は言えないみたいですけれども、でもその日からちょっとすっきりした表情になった娘を見て、あ、ちょっと悩んだけれども連れてってよかったんだと私は胸をなで下ろしたりもしたのでした。まあ、やがて震災の記憶もかつての自宅の思い出も時が経つともっともっと小さくなっていくと思います。それは私も同じだと思います。でも改めて思ったんですね。小さくしたくないのはこの7年間にも豊かに注がれ続けていた神様の恵みの数々だよなって。私たちは一時は全てを失ってしまったかのように感じましたけれども、これまでどれだけ御言葉に励まされて、どれだけ御言葉に足元照らされて、これが道だこれに歩めて背中を押されて、そして神様の愛と恵みに涙しながら神様をそば近くに感じてこの7年を過ごしてきたことでしょうか。私たちも一度下がった幸せのハードルをまたいつの間にか上げてしまうんじゃなくって、また神様がいれば生きていけるんだって体験した、あの体験をしたものとして絶えず神様からその神様の恵みにとどまっているようにとのチャレンジを与えられていると思うんですね。私たちはいつも初心に立ち返るかのようにしてその原点にとどまり続けてまいりたいと思うんです。この泉のチャペルが建ってもうすぐ5年が経とうとしていますけれども、今年度から年に1度か2度業者さんに入ってもらってチャペルのお掃除をしてもらうようになりました。まあ、いつもお掃除当番の方々がきれいに掃除してくださっていますけれども、やっぱり時々業者さんが入って床を磨いてもらってこの礼拝堂もワックスをかけてもらうといつもの掃除もより掃除がしやすくなるでしょうか。まあ、特にこのチャペルは外から土足のままで入る形にしていますので、年に2回ぐらいワックスをかけるのは大事だって業者さんは言うんですね。まあ、営業トークかどうかは分かりませんけれども、ワックスをかけておくと一見その床が汚れてちょっと傷ついているように見えても、それはワックスの上の傷で上の汚れで、ワックス取るとまた綺麗になって、またかけておくとさらに保護になって安心なんだと言うんですね。皆さん、私たちの心にも自ら積極的にワックスをかけるかのようにして神様の恵みにとどまり続けるということを大切にしたいと思うんです。そうするならば時に汚れてしまうような時もあるかもしれない、時に傷ついてしまうような傷ついたように感じることもあるかもしれない、しかし神様の恵みに満たされているなら、その根っこの部分でいつも神様にとどまり続けているならば、もっともっと神様にある祝福と平安をいただきながら歩んでいくことができるのではないでしょうか。さあ、パウロによって御言葉が語られて、そしていつまでも神の恵みにとどまっているようにとチャレンジを与えられた人々、彼らはじゃあその言葉にどのように応答していったのでしょうか。続く44節ご一緒に読んでみましょう。44節をご一緒に読みましょう。はい。次の安息日にはほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。彼らは神様の恵みにとどまっていたんじゃないでしょうか。だからこそ一週間の間にそんな姿が証となって、また彼ら自身も多くの人々にパウロによって語られた御言葉を一週間の間分かち合ったんじゃないでしょうか。そのかつての出来事から一週間後、次の安息日、この44節、なんとほとんど町中の人が神様の御言葉を聞きに集まってきたというんですね。しかし御言葉は判別します。町中の人が異邦人までもが街道に殺到して集まってくることになったことを喜べなくなってしまった人々もいたんです。45節をご一緒に読みましょう。45節も読みましょう。はい。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵った。1週間前にはユダヤ人たちもパウロたちにまた来週来てくださいってお願いした人々です。街道の集会が終わってからもパウロとバルナバの後ついていって、さらに御言葉聞いてチャレンジを受けたユダヤ人たちです。確かにこの1週間は神の恵みにとどまっていたのではないでしょうか。 また次の1週間後にも街道に集って御言葉を聞こうとしました。しかし1週間後、ほとんど町中の人が街道に集まってきたのを見た時に、彼らの目は神様から離れてしまったんです。彼らの目は神様から離れてしまって、やがて自分を見始めて、やがて周りの人を見始めてしまったのではないでしょうか。彼らはそんな群衆を見て妬みに燃え始めたというんです。パウロたちの人気が出てきたことへの妬みもあったかもしれません。また異邦人とユダヤ人との間にある民族的な偏見とか宗教的な偏見もあったのではないでしょうか。異邦人がこんなに来て救われるわけがないとか、ユダヤ人たちは神の恵みにとどまることをやめてしまって、かえって妬みに燃え始めてしまって、パウロの話に反対し始めてしまって、やがて口汚く罵ったりもしたというんです。引用箇所の丸2番にヘブル4章12節挙げていますから、ヘブル4章12節をご一緒に読んでみましょう、はい、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。そうなんです、生きていて力があり、剣よりも鋭く差し通す神様の言葉は、私たちの心のいろんな考えや計りごとを判別することができます。ですから私たちはいつも御言葉によって光を照らしていただいて、自分自身の心をいつもチェックして歩んでいきたいと思うんですね。このユダヤ人たちのように自ら御言葉を拒み、神様の恵みにとどまることをやめてしまうことがないようにしたいと思うんです。妬みに燃えてパウロの話に反対して口汚く罵るユダヤ人たちに、パウロとバルナバはこの後はっきりと宣言しました。じゃあ続く46節、今日の箇所の46節をご一緒に読んでみましょう、はい、そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。さあ私たちはどうでしょうか。御言葉を積極的に聞き、自らを神様の恵みにとどまっているようにと願い応答することができるでしょうか。かえって御言葉を拒み、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと自ら決めてしまうことのないように、私たちはいつも神様だけを見て歩んでまいりたいと思うんですね。先週メッセージの時に秋田先生も紹介してくださいましたが、先週の年次総会の時にこの教会員の心得として小さな冊子を作って皆さんにお渡しをしました。もしまだもらってない方おられたらありますのでお声かけてください。ぜひこれ聖書などに挟んで時々読んでくださるといいんじゃないかなって思います。この小冊子は先々週の木曜日に総会に間に合うようにと事務の方々と私一緒に作りました。そして木曜日のお昼過ぎぐらいにやっと150冊ぐらい完成して、そして完成したてのこの心得帳をですね、私が一番最初にお渡ししたのは川口姉妹でした。川口姉妹のところを訪ねて、まあ、今思えば川口姉妹が天に召される1時間ぐらい前のことです。私は川口姉妹の耳元でこの全てのページを声に出して読みながら、ああまさに川口姉妹ご自身が、そして多くの信仰の先輩方がこの通りに歩んでこられた方々だなって思いました。そんな姉妹方と兄弟方と同じ教会の教会員でいられることを誇りにも私は感じて感謝を述べました。皆さん、私たちも川口姉妹の信仰の姿勢を見せていただいたものとして、また多くの先輩方の背中を見てきたものとして、いつも御言葉を慕い求めて、御言葉に足元照らされながら自分自身の姿勢を確認して歩んでいきたいと思うんですね。私たちも神様の恵みにとどまり続け、そして信仰の姿勢は自分を見ないで、人を見ないで、イエス様だけを見て歩み続ける、そんな姿勢を私たちもいよいよ大切にしてまいりたいと思うんです。さあこの46節の パウロとバルナバの宣言は世界宣教の大きな大きな転換点となりました。二人は私たちはこれからは異邦人の方へ向かいますとはっきりと公に宣言して、これからさらに世界宣教が広がり始めていくんです。もちろんこの後もパウロもバルナバもユダヤ人へも宣教するんですけれども、いよいよその目は異邦人へと向き始めて、イエス様の宣教命令の通りに地の果てまでもイエス様の証人として彼らはいよいよ歩み出していこうとしているんです。次の47節にある通り、これはイザヤ書の49章6節の引用ですけれども、異邦人の光として地の果てまでも救いをもたらすためパウロたちは歩み出していったのでした。パウロとバルナバによって御言葉が語られていくと、御言葉は拒む人と受け入れる人を判別します。そして彼らの信仰はどんどん養われていきました。どのように成長していったんでしょう。次の48節をご一緒に読んでみましょう、はい、異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。パウロたちの私たちはこれから異邦人の方に行くという宣言を聞いて、異邦人たちは喜びました。ああ、神様はユダヤ人だけじゃない自分たちのことも愛してくださって、私たちのことをも救ってくださるんだ、その神様を喜び、主の御言葉を賛美しました。そして神様によって永遠の命に定められていた人たちは皆神様から差し伸べられている手を握り返して応答して信仰に入っていったのではないでしょうか。さらに49節もご一緒に読んでみましょう。49節も読みましょう、はい、こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。御言葉が語られて信仰が養われて、そしてそれを語らずにはいられない人々によって教会はどんどん成長していきました。地方全体に広まっていきました。しかしここでもそんなパウロたちの働きをよく思っていない人々がいた。それはやはりユダヤ人たちでした。50節をご一緒に読んでみましょう。50節、はい、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。そうなんです。ユダヤ人たちはもはや自分たちの実力ではパウロたちを追い出すことができないと知って、この町で大きな力を持っていたユダヤ教に関係がある貴婦人たちを扇動して、そしておそらくその婦人たちから有力者である夫たちに働きかけてパウロとバルナバを迫害しました。そしてとうとう二人をその地方から追い出したのでした。さらに51節を見ると、二人はかつてイエス様が弟子たちに命じていた通りに足の塵を払い落として、今度はイコニオムへとその伝道旅行を続けていったのでした。皆さん、ピシデアのアンテオケでまだまだできたばっかりの異邦人中心の教会です。まだまだ生まれたばっかりの未熟な教会だったかもしれません。彼らはパウロたちがいなくなってしまってどうなってしまうんでしょうか。なんとそんな伝道者への迫害の中にあっても、彼らはガタガタになって生まれたばっかりの教会がすぐになくなってしまうようなことはなかったんです。52節をご一緒に読んでみましょう。52節を読みましょう、はい、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。そうなんです。御言葉が語られて信仰が養われたその教会は、その弟子たちはなお喜びと聖霊に満たされていたのでした。さあ、今日最後に確認したいのは、御言葉によって養われる信仰、本物の信仰とはどんなものなのかです。本物の信仰、それはまず第一に、先ほど読んだ48節49節にあるように、主の御言葉を賛美し、そして広げていくという、神様の救いの御言葉に奉仕する、そんな信仰ではないでしょうか。だってずっと水を出さないでいると水道管は錆びて使えなくなってしまうんじゃないですか。私たちも神様の御言葉を伝え続ける、通り良き管であり続けることこそが神様に用いられる、そして私たち自身も神様の恵みにとどまり続ける最も良い方法ではないでしょうか。 そしてまた第二に本物の信仰とはやはり48節にあるように主の御言葉を賛美する信仰です。いつの間にか私たちの目は自分を見やすく人を見てしまいやすいと思います。しかし他の何者でもなく私たちは主の御言葉そのものを喜び賛美する信仰を大切にしていきたいと思うんですね。それこそが大きな迫害や苦しみの中にあってもたとえパウロ先生たちが取り去られても喜びに満たされ続ける誠の信仰ではないでしょうか。そして最後に本物の信仰とはそのようにいつも神様の御言葉に仕え賛美し喜びに満たされるために欠かすことができないことは最後のこの52節にあるように聖霊に満たされていることではないでしょうか。つまり私の心の真ん中に神様がおられて心の王座を自分自身が座ってるんじゃないご聖霊に明け渡すことこそが全ての土台となるのではないでしょうか。私は今回川口姉妹の略歴をまとめながらまた多くの方々から川口姉妹のいろんなお話エピソードを聞きながらさらに私自身の思い出の中にある川口姉妹の姿を思い浮かべながらいろんなことを思わされて考えさせられてまた教えられたりもしました。まあ、双葉高校が男女共学になった背景に川口姉妹の入学が関わってたということには驚きでしたけれどもこの福島第一聖書バプテスト教会の創立当初の頃から教会に通われていて、まあ、その頃知ってる皆さんが言われるように若い頃の写真見るともちろん若い時だけじゃなくてまるで女優さんのような可愛らしい方でもありました。そして信仰においては本当にまっすぐでまさに通り良き管として神様の御言葉に仕え続けた方だったのではないかと思います。だって今日思い出を話してくださった姉妹も含めてご自宅にお手伝いに来ていた方々を仕事だからっていう名目で教会の集会に連れて行って多くの方々を信仰に導かれたと聞きました。またやはり多くの方々のまぶたにも焼き付いているのは川口姉妹は祈りの人であったということではないでしょうか。蒼天祈祷会に休まず足を運んで伝道師のための祈り会にも毎週足を運んで大野チャペルでも熊町チャペルでもまたどこにいても教会のためにご家族のために地域の子どもたちのために地域の人々のためにいつも祈られていたように思います。また車を運転しながらよく賛美する方でもあったのだとご家族からお聞きしました。静かだけれども真の強さを感じるいつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝するそんな信仰者の姿を見せていただいたのではないでしょうか。そしてその土台にはやはりいつも心を聖霊に満たされて神様を第一としておられたそんな信仰の姿勢があったのではないでしょうか。聖路加病院を退院されて教会の近くで私は最後を過ごしたいご家族と一緒に過ごしたい教会の皆さんが訪問に来てくれたら嬉しいそんな風にしてご自宅で約2週間を過ごされている間私も何度も訪問させていただきました。いつの間にか明先生が朝行って私が午後に行く午前牧師と午後牧師のようにして毎日のように訪問させていただきました。まあ、痛みはなかったのかあったけど平安に包まれていたのか最後まで穏やかであったように思います。枕元で賛美し聖書を読み祈ると時々は閉じていた目を開いて一生懸命聞いてくださっているようでした。ある時には訪問した私にずっと寄り添っておられた娘さん方が教えてくださいました。先生さっきまで母が目をしっかりと開けて天を見上げるようにしてしばらくの間ずっと口を動かしていたんですよってまるでサムエルの母ハンナの祈りのようでしたって報告してくださったんです。確かに声帯取ってましたから声は出ませんでした。体もほとんど動かせなかったかもしれません。しかしその口にはその心にはいつもご聖霊なる神様が満ちてくださっていてそこから湧き上がる祈りをそこから湧き出る賛美を最後の最後まで天を見上げて捧げておられたのではないでしょうか。さあ私たちはどうでしょうか。いつまでも神の恵みにとどまっているようにというチャレンジにどのように応えることができるでしょうか。御言葉によって心を判別していただいて自分を見ないで人を見ないでイエス様だけ見て歩むそんな信仰の姿勢を大切にしていくことはできるでしょうか。 絶えず御言葉によって信仰を養われて、ご聖霊に心を明け渡して、これからも多くの実を結びながら私たち歩んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度この52節をご一緒にお読みしましょう、はい、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ご一緒に御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。パウロとバルナバの第一回伝道旅行の続きの箇所、パウロとバルナバが御言葉を語ると、御言葉には力があります。私たちもそれを体験してきたのではないでしょうか。御言葉によってこれまでの歩みを私たちは導かれて、照らされて、支えられて、それぞれが歩んでくることができたと思います。今日私たちにも神様は神の恵みにとどまりなさいと、いつまでも神の恵みにとどまっているようにとチャレンジを与えてくださっています。皆さんが今自分自身の優る一週間の歩みを振り返るときに、いかがだったでしょうか。いつの間にか神の恵みにとどまり続けることを忘れてしまって、自分自身が心の王座に座っているような、またいつの間にかまた足りないものを数えてつぶやき出してしまうような、人を見て自分を見て一喜一憂してしまうような、そんな歩みに舞い戻ってしまっていた、そんな姿が思い出されるでしょうか。御言葉によって足元照らされて、今一度自分自身の信仰の姿勢を確認しながら、神様を見上げて歩む者へと今日またここから歩み出してまいりましょう。御言葉によって信仰を養われて、ただ神様だけを褒めたたえながら、通り行き管として用いられるならば何という幸いでしょうか。私たちのうちに住んでくださっているご聖霊なる神様を隅っこの方に追いやってしまうのではなくて、今心の真ん中にお迎えしましょう。ピシデアのアンテオケに生まれたての教会がどんな迫害の中にあっても喜びと聖霊に満たされていたように、私たちも今一度主にある喜びを体験し、聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えして、主と共に歩んでまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたが私たち一人一人を今日も愛し、語りかけ、養い、導いてくださるお方ですから、ありがとうございます。時々私たちの心の目は閉ざされてしまって、心の耳も塞がれてしまって、あなたの御言葉を受け止めることができなくって、神様の恵みにとどまることを忘れてしまって、あなたに背を向けてしまいやすいものかもしれません。 しかし神様、今日改めて信仰の先輩方の姿を思い起こす時にも、私たちの口にもいつも神様への賛美があふれ、あなたへの祈りがあふれ、そしていつもあなたと共に歩んでまいりたいと今日改めて覚えさせられます。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人のこの一週間の歩みを祝福してください。いつも神様の恵みにとどまりながら、あなただけを見て歩んでいくことができますように、御言葉によって養われながら、たくさんの実を結ぶ、そんな一週間となりますように。神様、あなたがお一人お一人を愛してくださり、祝福してくださり、それぞれの場所で用いてくださることをありがとうございます。神様、どうぞこの教会が、またお一人お一人が神様の栄光を表す、そんな歩みへとまたここから導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。